広報東久留米、令和7年4月1日号。発行は東久留米市。編集は企画経営室秘書広報課。録音は東久留米広報音訳グループです。声の広報の CD が郵便事情などにより、広報東久留米の発行日までに届かない場合があります。声の広報の音声データは発行日までに市ホームページにアップロードしていますので、そちらでもお聞きいただくことができます。誠に恐れ入りますが、あらかじめご了承ください。判例。この CD の階層はレベル2までです。レベル1はページ数やカテゴリー名、各記事タイトル。レベル2はタイトルごとの項目です。広報東久留米の構成について説明します。広報東久留米は通常8面構成で発行しますが、4面や12面構成で発行する場合もあります。ここでは通常の8面構成を前提として説明します。1面から5面では原則次の7つのカテゴリーで記事を分類しています。市民生活、子どもと教育、高齢者、福祉、住環境、お知らせ、職員募集、観光所などの7つです。6面から8面では、原則次の2つのカテゴリーで分類しています。健康、イベント、講座の2つです。なお、面の順番は、1面から5面へ続きますが、6面から8面については、8面から6面へ続きます。面数が8面構成でない発行号については、切り替わるページ数が異なりますが、同様の構成となります。読み上げについて説明します。各面の始まりでは面数を、各カテゴリーの始まりではカテゴリー名をレベル1として読み上げます。ただし、ページをまたいで同じカテゴリーが続く場合は、再度カテゴリー名をレベル1として読み上げます。また、カテゴリーには属さない記事として、線で囲んでいる記事がある場合は、レベル1で囲み記事と読み上げた上で、次の記事タイトルを読み上げます。説明は以上です。なお、掲載内容が変更となる場合がありますので、最新の情報は市ホームページまたは直接各記事のお問い合わせ先へご確認ください。判例終わり。今号の主な内容。特別対談、東久留米市長、富田龍馬。日本の学校出身者、初の学生アカデミー賞受賞者、金森慶。一面、西部地域包括支援センターの所在地が変わります。四面、幸い町一丁目都営住宅内広場のワークショップを開催します。五面、粗大ごみ処理手数料の支払いにオンライン決済が利用できます。五面、村の家住宅、古草園、特別見学会などのご案内。9面。 1面、2面。特別対談、東久留米市長、富田龍馬。日本の学校出身者、初の学生アカデミー賞受賞者、金森圭。プロフィール、2001年11月生まれ、東久留米市出身のCG アーティスト、自由学園高等科、デジタルハリウッド大学卒業。2024年10月に制作したフル CG アニメーション作品、折り紙、アルファベット大文字で O、以下小文字で RIGAMI が第51回学生アカデミー賞アニメーション部門で日本初の銀賞を受賞。現在は海外での活躍を目指し、渡航準備を進めつつ、国内でフリーの CG 映像作家としても活動中。対談の動画はこちら。動画限定で金森氏の作品制作秘話や、東久留米を折り紙で表現すると、などもご覧いただけます。市ホームページ、対談記事、動画の二次元コードがあります。学生アカデミー賞受賞について、市長、学生アカデミー賞銀賞受賞は、日本の学校出身の方では初めてとのことで、おめでとうございます。今回の受賞はメディアなどでも取り上げられていますが、この賞に応募したきっかけは何でしたか？金森氏、ありがとうございます。受賞作品の折り紙は、大学の卒業制作として作った作品なんですが、もともと僕が小学1年生の頃から洋画が好きで、いつか海外で映画に関わる仕事がしたいなとずっと思っていたので、海外で何かいいコンテストがないかと探していて、学生アカデミー賞が学生の映画の世界最高峰というのを知ったので、挑戦してみたいと思って応募しました。市長、私も受賞作品を拝見しましたけれども、本当に息を呑むような美しい映像で、そもそも折り紙を題材にして作ろうというのは、思いがあったんですか？金森氏、実は折り紙も小学1年生の頃からずっと好きで、折り紙作家さんの本を読んで真似するところから始めて、小学校高学年くらいからは自分で折り方を考えたりもしていました。僕が CG に出会ったのは高校2年生の時なんですが、始めてみたら折り紙も CG も数学的に立体的なものを作っていく感覚が似ていることに気づいて、ハマっていったんです。今まで僕が折り紙をやっていたのは、CG に出会うためだったのか、って思うぐらい。今回、大学の卒業制作っていう一つの節目となるタイミングで、自分の原点に帰って、折り紙をテーマにしようと考えました。市長、制作にはどれぐらいかかっているんですか？金森氏、1年以上かかっています。大学4年生になったタイミングで制作を始めて、卒業制作として1月末に提出する必要があったので、1日、7時間以上作業して、だいたい9ヶ月くらいで一旦完成はさせたんですが、その後、学生アカデミーに応募したかったので、 卒業した後も手を加え続けて応募しました。市長、すごく時間をかけて制作されたんですね。作品に込めた思いやメッセージはありますか？金森氏、折り紙の特徴って、切ったり削ったりといった工程を経ず、もともとある形を変形させて作品にするところだと思うんです。どんなに複雑な折り紙の作品になっても、それを広げればまた元に戻る。そういうところが土から生まれて土に帰るという命や自然と結びつけられないかと思って、メインの女性のキャラクターが周りにある紙に命を吹き込むような映像にしました。日本文化をテーマに、昔から伝わっている折り方の折り紙をたくさん紹介する内容にしたいと思ったので、鶴やカエルなど、皆さんが一度は折ったことがあるような折り紙がメインに出てくるようにしています。メインの女性のキャラクターに関しては、僕がデザインしました。CG アニメーション作品折り紙の画像と、メインの女性のキャラクターをはじめとした作品中に登場する折り紙と、第51回学生アカデミー賞のトロフィーの写真、折り紙の YouTube 動画、金森氏の X、Instagram の二次元コードがあります。東久留米の思い出。市長、金森さんは東久留米市ご出身ということで、今日も竹林公園で撮影していますが、東久留米で育った環境の良さとか、こういうところいいな、みたいなところありますか？金森氏、僕は初等部、小学校から高等科、高校まで自由学園に通っていたんですが、東京にいながら自由学園の自然豊かな環境で育ててもらったことで、感性が育まれたんじゃないかなと思います。市長、市内ではどこか、ここが好きだな、落ち着くなっていう場所はありますか？金森氏、特にここ、竹林公園は好きでよく来ます。小さい頃はトイプードルのタンポポという名前の犬を飼っていたんですが、近所の方からタンポポくんのお兄ちゃんって覚えられるくらい一人で犬を連れて散歩していて、地域の方とも交流がありました。市長、今日も可愛い賢そうなワンちゃんが一緒ですね。お名前は？金森氏、ボーダーコリーの貝、漢字で心よいの貝と言います。今日は貝くんとお揃いの色の服にしてみました。貝くんと散歩に来るときは、竹林公園や落合川のあたりを回っています。市長、散歩には最高ですね。川もあって、静かないい環境があって。金森氏、竹林公園で竹の葉の間を吹き抜けていく風の音を聞いたり、落ちている竹の葉が風で舞い上がるところを見るのが好きですね。折り紙でも、そこから着想を得たのかなと思うシーンもあります。対談時の市長と金森氏、愛犬貝くんの写真があります。東久留米から世界へ。市長、折り紙がなんと日本の玄関口である成田空港で放映されているという話を聞きました。 金森氏。2月頭から成田空港の第一ターミナルにある大きなデジタルサイネージで流してもらっています。この折り紙の作品と、その一つ前に作った舞、舞妓の舞という書道をテーマにした作品の二つが、日本文化をテーマにした映像作品ということで、海外の方に向けた文化発信としていいのではないかと、成田空港の方から声をかけていただいて、本当に嬉しいです。市長、先方からアプローチがあったとはすごい。インバウンドで多くの海外の方がお見えになりますけれども、そういった方にも、日本に来たと空港でも感じてもらえますよね。東久留米の方が日本の顔になるなんて嬉しいな。これから一年くらい流れるんですよね。金森氏。そうですね。さらに多くの方に見ていただけるので楽しみです。折り紙が投影されている成田空港のデジタルサイネージの写真があります。金森氏の作品は令和8年3月末まで放映予定。映像作品、舞の画像と、YouTube 動画の二次元コードがあります。欲しいを言える環境の大切さ。市長、今、東久留米がもっと住みやすい街になるには、どうしたらよいか考える際に、子供たちに直接お話を聞いて、どういう街にしたいか、どういうところを変えてほしいか、などを聞くようにしているんですよ。例えば、ボール遊びができる広場なんですが、子供たちから整備されていない公園だと、ボール遊びが危ないと、大人からすごく注意されてしまうので、作ってほしい、という意見があって、確かにそうだなと思って、就任後に1箇所、2箇所と増やして、7年度にもう1箇所増やす予定です。この竹林公園も実は子どもたちとのワークショップを経て少し改良やマイナーチェンジをしていこうとか、子どもたちに話を聞きながら取り組んでいるんです。金森さんも若い世代として、東久留米、もっとこうなったらいいな、こういうのがあればいいな、など思いがあれば教えてほしいです。金森氏、僕も小学校の近くの小さい広場でボール遊びをしていましたし、小学校の友達と自分で工作した紙のおもちゃを飛ばして遊んだりとか、いろんな思い出があります。その広場は、僕が小学5年生ぐらいの時に亡くなってしまって、すごく悲しかったので、ボール遊びができる公園作りも、ぜひこれからもやっていただいて、どんどん増えていったらいいなと思います。市長、嬉しいですね。やっぱり地域に広場があると、子供たちが自由な発想でいろいろ遊べたりしますもんね。金森氏、僕はいろんなことを経験する中で、自分が欲しいものを欲しいってちゃんと言うことが大切だと思っていて、例えば高校3年生の時に映像作品を制作した時は、自由学園の先生に撮影に協力をお願いしましたし、今回の学生アカデミー賞のことも、もともと日本では学生アカデミー賞の知名度がそんなに広くなくて、今回の日本の作品として初めて受賞するということをちゃんと広めたいと大学に相談したりしました。 自分がしたいって思った時に、自分の近くにいる大人にそれを相談することが大切で、それを今までちゃんとやってきたのが良かったのかなってことを最近思ったりします。僕はタンポポを散歩している時から常に近所の方と交流があって、小学1、2年生くらいの時から大人と話すことに抵抗がなかったんですよね。遊ぶ場所もそうですけれど、地域の方とか大人の方と交流が常にある環境で育ったのが大きかったかなと思います。市長、とても大事なことですね。大人との関係で言うと、縦が親と子供、横が同級生だとして、斜めの関係が大事だとよく言われていて、要は近所のおじさんとか、学校の先生も入るかもしれませんが、そういうところで悩みだったり、もちろんプラスのこともそうですが、共有できて頼れる。それって大事ですよね。これをやりたいと言った時に、それができるできないは別にして、こういうふうにやってみたら、といったアドバイスが、保護者の方からだけではなく、いろんなところから来れば支えになりますね。今後の展望について、市長、最後に今後まだまだ飛躍されるであろう金森さんが、今後はどうなっていくのか教えてほしいなと思います。金森氏、僕は小さい時から、折り紙みたいに手で細かいものを作ることが好きだったので、職人タイプかと思っていたんですよね。でも、折り紙みたいに自分で作品を作って、それをいろんな人に楽しんでもらう経験をしてしまうと、やっぱりそれが楽しいと思うようになってきて、これから具体的にどうなっていくかは、わからないですが、何か自分らしいものを作っていける道を模索していきたいなと思っています。折り紙や書道のような日本の伝統工芸に惹かれる傾向があるので、日本の伝統文化と映像を組み合わせて表現を続けていけたらいいなと思います。市長、映像制作で世界を舞台に活躍したいんですね。金森氏、学生アカデミー賞を受賞すると、本当のアカデミー賞にも応募できるんですが、応募できる資格が与えられた作品が、今年度は88作品あって、折り紙はその中のトップ15まで進んで、その後トップ5に入れば、アカデミー賞にノミネートされていました。残念ながらそこまではいかなかったんですが、非常に悔しい思いをしたので、これからも挑戦し続けたいと思います。市長、レッドカーペットに金森さん、楽しみですね。期待しても大丈夫ですか？短編アニメーション部門ですかね。金森氏、今回ノミネートされかけたのは短編アニメーション部門なのですが、将来は長編アニメーション作品にも関わってみたいですし、携わった作品がアカデミー賞にノミネートや受賞することを目指して頑張っていきたいと思います。市長、一ファンとしてこれからも応援したいと思います。私も負けないくらい市を良くしていけるよう頑張りますので、よろしくお願いします。対談時の市長と金森氏の写真があります。